はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。さて、私たちは5月、献身をテーマに御言葉を学んでいます。第1回では、献身とは自分自身を神に捧げることであり、それが日々の生活の中に生かされていく、表されていくということを見てきました。しかし、ここでどうしても向き合わなければならない問いがあります。それは、なぜ私たちは献身をするのかということです。もしこの問いに正しく答えられなければ、献身は重荷になります。もっと頑張らなければならない、もっと捧げなければならない、そのような思いに追われて、やがて心が疲れてしまうのです。皆さんはどうでしょうか。信仰生活の中で、やらなければならないという思いに押しつぶされそうになったことはないでしょうか。あるいは、神に仕えているつもりなのに、どこかで喜びを失ったことはないでしょうか。聖書はその原因と解決をはっきりと示しています。第二コリント5章14節です。キリストの愛が私たちを捉えているからです。ここに献身の本当の動機があります。私たちは義務で働くのではありません。キリストの愛に動かされるのです。この捉えられているという言葉はとても強い表現で、ただ心が温かくなるというような程度のものではありません。逃れられないほどに心をつかまれている、そして人生そのものが変えられていく、そのようなキリストの愛です。この愛に触れたときに人は変わります。考え方が変わり、生きる目的が変わり、何を大切にするかが変わっていくのです。C.T. スタッドの話をします。彼は当時のイギリスで誰もが知るクリケットのスター選手でした。富も名声も手にし、将来を約束された人生を歩んでいました。まさに人々が憧れる成功の頂点にいたのです。しかし、ある時彼はキリストの十字架の意味を深く理解するようになりました。自分のために神の御子が命を捧げてくださった、その事実が彼の心を根底から揺さぶったのです。それまで彼にとって中心だったものが、すべて色褪せて見えるようになりました。そして彼は人生の方向を変える決断をしたのです。彼はこう言いました。もしキリストが私のために死んでくださったのであれば、私が死のために払ういかなる犠牲も大きすぎることはない。これは義務の言葉ではありません。感動の言葉です。キリストの愛に触れた者の心からの応答です。彼は自分が持っていたものを手放して、宣教師として新しい道を歩み始めました。なぜそんなことができたのでしょうか。それはそうすべきだと思ったからではありません。キリストの愛に心を捉えられたのです。ここで私たちは自分自身に問いかける必要があります。なぜ私たちは神に仕えているのでしょうか。なぜ礼拝に来るのでしょうか。なぜ祈るのでしょうか。 それは義務でしょうか。それともキリストの愛への応答でしょうか。もし義務になっているなら、どこかで疲れてしまいます。しかしキリストの愛への応答であるならば、そこには喜びがあります。主は私たちにもっと頑張りなさいとは言われません。まず私の愛を受け取りなさいと言われるのです。十字架を見てください。そこにはあなたのためにすべてを捧げられたキリストの愛があります。その愛を知るときに私たちは変えられます。しなければならないからではなく、したいと願う心が生まれてくるのです。あなたはその愛に触れているでしょうか。その愛があなたの心を動かしているでしょうか。主は今日も語っておられます。私はあなたのために命を捧げた。あなたはどう答えるか。この問いに向き合うときに、私たちの献身は重荷ではなく喜びへと変えられていきます。そしてその喜びの中で、神に捧げられた新しい人生が始まっていくのです。今日はそんなことを考えながら、恵みによる応答と題して聖書のメッセージを取り次ぎたいと思います。今日も3つのポイントでお話をします。まず第一のポイントは、キリストの愛は私たちのうちに新しい命を生み出すということです。キリストの愛は私たちのうちに新しい命を生み出す。なぜ私たちは献身するのでしょうか。この問いに答えるために、聖書はまず私たちの行いではなく存在そのものに目を向けさせます。第二コリントの5章14節後半にはこう書いてあります。一人の人がすべての人のために死なれた以上、すべての人が死んだのである。この言葉は一見すると理解が難しいかもしれません。しかしここには福音の中心が語られています。キリストが十字架で死なれたとき、それは単なる一人の死ではありませんでした。神の目から見れば、キリストが私たちの身代わりとして死なれたとき、私たちもまたキリストと共に死んだとみなされるのです。つまりそれは、罪に支配され自分中心に生きていた古い自分が神の前で終わりを迎えたということです。私たちはもともと自分のために生きるということを当然のことのようにして生きてきました。自分の安心、自分の成功、自分の満足を求めて生きる、それが人生の中心でありました。しかしキリストの十字架はその生き方に終止符を打ったのです。そして15節にはこう書いてあります。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。ここに神のご計画がはっきりと示されています。キリストは私たちをただ許すためだけに死なれたのではありません。私たちの生き方そのものを変えるために死なれたのです。もはや自分のためにではなく、この言葉は私たちの心に鋭く迫ってきます。 私たちは本当にこの言葉通りに生きているでしょうか。それとも信仰を持ちながらもなお自分中心の生き方を続けてはいないでしょうか。ここで少し考えてみてください。もし本当に誰かがあなたのために命を捧げてくださったとしたら、あなたはどう感じるでしょうか。その人のことを忘れて自分のためだけに生き続けることができるでしょうか。おそらくできないでしょう。むしろこの人のために生きたいという思いが自然に心の中に湧き上がっていくのではないでしょうか。それがまさにキリストの愛がもたらす変化です。キリストはあなたのために命を捧げられました。あなたの罪を負い、あなたに代わって十字架にかかられたのです。その愛に触れるときに私たちの内側に何が起こるのでしょうか。それは義務ではなく願いに変わるということです。つまりしなければならないではなく、したいという思いが生まれるのです。これが献身の本当の出発点です。しかし私たちは現実の中で葛藤します。神に従いたいと思いながら自分の思いを手放せないでいる。神のために生きたいと思いながらもつい自分のために生きてしまう。そんな経験はないでしょうか。その原因はどこにあるのでしょうか。それは古い自分のままで新しい生き方をしようとしているからです。古い自分は本質的に自分のために生きようとします。どれほど努力してもその性質は変わりません。だからこそ神は私たちに努力しなさいとは言われませんでした。あなたはキリストと共に死んだと宣言されたのです。そして同時に新しい命を与えてくださいました。キリストと共に死に、キリストと共に生きる。この新しい命に生きるとき、私たちの内側に変化が起こります。自分中心の人生からキリスト中心の人生へ。それは強制ではありません。キリストの愛によって引き起こされる変化です。ここでもう一度自分自身に問いかけてみてください。あなたは今どの命で生きているでしょうか。古い自分でしょうか。それともキリストにある新しい命でしょうか。主はあなたに語っておられます。あなたはもう自分のために生きる必要はない。私のために生きる新しい命を与えられているんだ。この真理を受け取るときに私たちの献身は重荷ではなくなるのです。それは命からあふれ出る応答となり、喜びを持って神に捧げる人生へと変えられていくのです。これこそがキリストの愛に捉えられた者の生き方なのです。次に第二のポイントは、キリストの愛は私たちの価値観を変えるということです。第一のポイントで、キリストの愛は私たちの内側に新しい命を生み出すということを見ました。ではその命は 具体的に何を私たちにもたらすのでしょうか。それは価値観の変化です。第2コリント5章15節にはこうあります。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。ここでパウロはもはや自分のためにではなくと語りました。これは単なる行動の変化ではありません。人生の中心が入れ替わることを意味します。私たちはもともと自分にとって何が得かということを基準にして生きていました。何が安全か、何が有利か、何が自分を満たすのか、そのような価値観が私たちの選択を形作っています。しかしキリストの愛に触れるときに、その基準が揺さぶられるのです。自分のためにではなく、主のためにという新しい基準が生まれるのです。これは簡単な変化ではありません。なぜならば、それは私たちの最も深い部分、心の中心に触れることだからです。しかしその変化こそが献身の核心なのです。ここでデイビッド・リビングストーンの話をしたいと思います。彼は医師としての道もあり、安定した生活を送ることもできた人です。しかし彼はアフリカの地に福音を届けるために自らその道を選びました。そこには私たちの想像を超える大変な出来事がありました。病、孤独、危険、何度も命の危機にさらされながら、それでも彼は前に進み続けたのです。普通に考えればそれは大きな犠牲です。なぜそこまでしてと思うかもしれません。しかし彼自身はこう語っています。私は決して犠牲を払ったことはない。なぜこのような言葉が出てくるのでしょうか。それは彼の価値観が変えられたからです。彼にとってキリストの愛に応えて生きることは、失うことではなくて最も価値あることだったのです。ここに御言葉の真理が生きています。もはや自分のためにではなく、キリストのために生きる。この生き方はどうでしょう。外から見ると損に思えるかもしれません。しかし内側では全く違うことが起こっているのです。それはより大きな喜びとより深い満足を味わうことができているのです。私たちはしばしば自分のために生きることが幸せだと思います。しかし実際にはそうではありません。それだけでは心は満たされないのです。どれほど手に入れても、どれほど成功しても、どこかに虚しさが残るのです。なぜなら私たちは本来自分のためだけに生きるようには作られていないからです。神は私たちをご自身との関係の中で生きるように作られました。そしてその関係の中でこそ本当の喜びが与えられるのです。ここで皆さんにお聞きします。あなたの価値観は 何によって形作られているでしょうか。この世の基準でしょうか。それともキリストの愛でしょうか。もしまだ自分中心の価値観に縛られているならば、献身は苦しく感じることでしょう。しかしキリストの愛があなたの心を満たすとき、自分のためにということから主のためと価値観が変えられていきます。その時、これまで大切だと思っていたものが色褪せ、本当に価値あるものが見えてくるのです。リビングストーンはその価値を見つけた人でした。だからこそ彼は困難の中でも歩み続けることができたのです。あなたはいかがでしょうか。あなたにとって本当に大切なものは何でしょうか。あなたは何のために生きているのでしょうか。主は今日あなたの価値観に語りかけておられます。私の愛を知りなさい。そうすればあなたの人生の見方は変わってくる。その時、献身は義務ではなくて、それは最も価値あるものに対する喜びへと変えられていくのです。最後に第3のポイントは、キリストの愛は私たちを最後まで従う人生へと導くということです。キリストの愛は私たちを最後まで従う人生へと導く。ここまで私たちはキリストの愛が私たちに新しい命を与え、価値観を変えるということを見てきました。ではその愛は最終的に私たちをどこへ導くのでしょうか。それはどんな状況の中でも主に従い続ける人生です。第二コリント5章15節は、キリストのために生きると語っています。それは順調な時だけの決断ではありません。すべてがうまくいっている時だけの信仰でもありません。むしろ本当の献身というのは、苦しみの中で、試練の中で、何も見えない時にこそ明らかになるのです。私たちは殉教の中では主のために生きますと言いやすいものです。しかし問題が起こると心が揺らいでしまいます。祈っても答えがないように感じられるとき、努力しても実が見えないとき、私たちはなぜですかと問い始めます。ヘレン・ロズビアの証をご紹介します。彼女は医師としてアフリカ・コンゴの地に使わされました。設備も十分ではなく、環境も過酷な中で、彼女は一人一人の命に向き合いながら人々に仕えました。彼女の働きは人の目から見れば尊いものでした。神のために自分を捧げている、そのような人生でした。しかしその中で想像を絶する出来事が起こります。内戦の混乱の中で彼女を捕らえられて、暴力と屈辱の中に置かれたのです。その苦しみは言葉では言い表せないほど大きなものでした。彼女は心の奥底で叫びました。神様、なぜですか。私はあなたに従ってここまで来たのに、なぜこんなことが起こるんですか。 これは正直な叫びでした。信仰があるからこそ出てくる問いでもありました。その時彼女は心の中で神の語りかけを感じたと言います。ヘレン、あなたは私のために働いているのか、それとも私自身を愛しているのか。この問いは彼女の心を深く突き刺しました。それまで彼女は神のために働くことに献身をしていました。しかしその瞬間気づかされたのです。神が求めておられるのは働きそのものではなく、神ご自身を愛する心であるということ。彼女は涙の中でこう祈りました。主よ、たとえ何も与えられなくても、たとえ理解できなくても、私はあなたご自身を愛します。その時彼女の中で何かが変わりました。状況は何も変わっていません。苦しみも続いてます。しかし彼女の心は完全に神に開かれたのです。これが献身の本当の姿です。献身というのは祝福されている時に神に従うことではありません。理解できる時だけ信じることでもありません。それはどんな時でも神を愛し神にとどまることです。第二コリント5章15節のキリストのために生きるというのはこのような生き方を意味します。それは感情に左右されない信仰です。状況に依存しない愛です。ここで私たちは問われます。あなたの信仰はどこまで深いでしょうか。神が祝福してくださる時だけでしょうか。それとも何も見えない時でもなお神を愛するでしょうか。キリストは私たちのために全てを捧げられました。キリストの愛は十字架において最も暗い瞬間の中で示されました。だからこそ私たちも暗闇の中でこそ主に応答するように招かれているのです。しかし安心してください。それは私たちの力で成し遂げるものではありません。キリストの愛が私たちを支えるのです。主は今日あなたに語っておられます。私の愛は変わらない、だからあなたも私のうちにとどまりなさい。あなたはその招きにどう答えられますか。どんな状況の中でも主に従う人生、それこそが献身者の姿なのです。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地なる神様、あなたの尊い皆を賛美します。あなたの愛がどんな時にも変わらないことを感謝します。 Heavenly FatherWe praise your holy name. Thank you that your love never changes, no matter what happens. 主、私たちは弱く試練の中で揺らぎやすいものです。どうかどんな状況の中でもあなたを愛し、あなたにとどまる信仰を与えてください。Lord, we are weak.And our hearts easily waver in times of trial. Please give us a faith that loves you and remains in you in every circumstance. 理解できない時にもあなたを信頼し、苦しみの中でもあなたに従う心を与えてください。
Even when we do not understand, help us to trust you. Even in suffering, give us hearts that continue to follow you.
私たちの人生があなたの愛に対する応答として捧げられるものとなりますように。
May your lives become an offering in response to your love. We pray all things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.